中では私の印象では何十年ぶりという感じの停電でございます。戦中派からするとすぐパッと戦争中のことを思います。あるいはしばらく敗戦後しばらくの間はちょくちょく停電があったことを覚えているんですが、もうすっかり停電ということからは卒業して、仮にあったとしても数分でまた元に戻るというような意識でおりましたから、先週に限ってですね、いつもと違って何もかもを夕べに残していたんです、修法が。それでやっと修法ができて、今度は役員会の資料の説教っていう、これかなっていうとバチンと電気が消えたんですから、それでもそのうちつくだろうと思って待ってたらつかないんですね。それから慌てて懐中電灯とかろうそくつけたり、電池のラジオをつけたりして、何か情報はないかっていうふうにして、とうとう待ちきれないでですね、心ならずも布団に入ったんですけども、寝れないわけですね。でラジオで繰り返しですね、今多摩地方が停電中ですなんて、そんなこと言わなくたって分かってると思う。そればっくり繰り返してですね、で見通しは何なんだっていうこと、やっと11時半近くになって、うまく早く行けば11時半頃に回復する見込みですとかいうふうに、言いましてですね、12時過ぎにパッと過ぎましたね。本当はその1時間ちょっと眠ればよかったんですが、とても眠れるような状態なんですね。しなきゃならないのはこうドンとあるもんですから。で12時からまた起き出して、ほとんど夜通しみたいなことになっちゃったんですが、それでつくづく反省をいたしました。やっぱり切羽詰まってやるなんていうことではいかんと、ゆとりを持ってできることは先にしとかないと、後先にすべきもののこのプライオリティというんですか、順序を間違えちゃいかんということを痛感いたしました。私はふっとこう気が向いたらやりたいことはさっとこう行くもんですから、別に先週しなくてもいいようなことをずいぶん時間かけてやったもんですから、教会のことはすぐパッとかかればザザッとできるみたいな傲慢な思いでいたのを、ゆうべの停電で砕かれまして、これからは万事すべて教会第一という順番で、そして余力で他のことをするというふうにしなくちゃいかんなということを慎んで告白申し上げたいというふうに思っていますが、まあ、本当に、大変でした。今はアドベントの期間なんですが、今日の主題は先駆者ということになっています。アドベントに入りましたら、いつも申しましたように、このアドベントの期間中の信仰的な私たちの課題というのは、イエス様がすでにおいでになったんだけど、もう一度2番目においでになる。アドベントというのは来臨ですね。ですからセカンドアドベントに対する備えということをしっかり学び、そして備えていくというのがアドベントの大事な意味なんだということを申し上げて、そういう意味では今日のマラキ書も審判の日が到来するということのメッセージですね。このマラキ書っていうのはもう旧約の一歩最後にあるわけですから、しかも短い予言書なんですが、マラキという名前は我が使者、私の使者という意味なんですね。神、我が使者というのは神から見た使者という意味になるだろうというふうに思うんですね。紀元前5世紀の前半、年数でいうと470年前後ぐらいだというふうに思われています。この時期はバビロンに捕らえられたのが、思いがけずペルシャ王のペルシャのクロス王によってエルサレムに帰ることができた。これは538年になるわけですが、そしてそれ以降ですね、 というよりもその538年に戻って、そして515年に荒れ果てて破壊されたその神殿が復興されるんですね。このマラキの前にハガイというハガイ書と、それからゼカリアという人が、これが515年のあの神殿再建の少し前に予言しててですね、どういうことを言ってたかって、この神殿ができるともう私たちの未来は希望に満ちるんだ、こんな不思議に思いがけず自分たちの力でなくエルサレムに帰れたんだから、神は私たちを祝福してさらにエルサレムを中心として神の都ができていくんだと、これから国もさらに拡大して安定していくんだということを、いわばハガイとゼカリアが言ってたんですね。それで人々もみんなその気になってさあと思っていたんですが、占領している支配者のペルシャは持参金つけて返してくれたのいいんだけれども、やはり独国であるという扱いにおいては同じで、ちょっとした独立運動なんかがあるとピシッと取り締まられるんですね。ですから、あれあれ話が違うじゃねえかっていう風になってくるわけ。栄光に輝いてるぞと思ってたのがどうもダメだ。悪人ははびこり、信じてる者には神様が豊かな祝福くださるっていうこと、そういうのはさっぱり現れてる。ですから、神様は本当に正しいものの味方なのか、正しいことをなさろうとしていらっしゃるのかっていうような疑問が出て、信仰者たちがどんどんどんどんスランプに陥る。マラキ書を見てみると、特にリーダーである祭司たちがいい加減な礼拝をするようになった。今日の3章の次の部分ですね、6節以下のところをご覧になるとわかるんですが、3章の8節を見ていた人、人は神を偽りうるか、あなたたちは私を偽っていながらどのようにあなたを偽っていますかという、それは10分の1の捧げ物と献納物においてである。つまり格好だけつけて内実がちっともない惰性的なんですね。平気で神様を偽っているのに偽ってないような顔して幸せだなんかっていうふうに言ってる、その不実な態度で我慢ならない。だからあなたたちは華々しく呪われる、あなたたちは民全体で私を偽っている、十分の一の捧げ物をすべて蔵に運び、私の家に食物があるようにせよ、これによって私を試してみようと万軍の主は言われる、必ず私はあなたたちのために天の窓を開き、祝福を限りなく注ぐであろう。この箇所は献金の勧めがあるときに大体使われる箇所なんです。つまり心の本当にこもった礼拝をせよ、そして精一杯の捧げ物をしなさいと、こう形だけじゃなくてね、それは私も時々申し上げるように、礼拝のクライマックスはこの礼拝の後の献金なんだっていうことを申し上げる。それはただお賽銭とか何かを維持費を捧げるっていうんじゃなくて、自分の信仰を告白する、私を生かしているのはお金ではなくて神様ですということを確認する。だから10分の1っていうのは何をもって10分の1というかっていうよりも、旧約聖書においては数字というのは量を表すよりも質を表していると思いますから、惜しいとかもったいないとか痛いという意味を持っているんですね。ですから礼拝の献金においても、その礼拝のたんびに自分に問い返しを しながら献金を しなきゃ信仰告白にならないですね。あなたこそ私を生かす方です。だからこの1週間をあなたにお委ねし、御心を ままにしてくださいという、それが献身の祈りになるということですね。全てのものを取っておいた残りを献金するんじゃなくて、持っているものの中では献金を先に取って残りで自分の国の計画を立てる、1ヶ月においてもそうですし、そして1週においてもそうですね。そうすると 今度はその1週間本当に具体的な日々の歩みの中で神様が生きてらっしゃるってことが分かるわけです。あのしなと思うぐらいで捧げているとですね、例えばそれが遊ぶことに使うことであってもですね、それは芝居に行きたかったんだけど、コンサート行きたかったんだけれど、まあいいかっていうふうにして、そうすると思いがけずですね、ちょうど県が空いたんだけど行かないみたいな電話が入ってくると、あれ見てらっしゃるのかなっていうふうな、同じそういうことはね、ただ偶然じゃなくて、こういろんなことが神様につながってくるわけです。あるいは違う形でこんなふうにちょっとしたいただき物がとってもありがたく嬉しくなる、ね、こちらが傲慢だと、またもうこんなものでね、いつもあの人くれるけど困るのよねとかって、もういなくなったらすぐビジョジョってこういうような感じになるんだけども、そうじゃなくて本当に捧げるの本当にありがたいなっていうふうになれるものだと思うんですね。そういう意味で私たちの礼拝においても、その献金っていう部分は単なる教会の維持費とかですね、そういう意味じゃなくて、これは私の信仰ですっていう、それを示すもので、あってほしいと思うんですね。そのことをこのマラキは言ってるわけですが、そういうことを通して惰性的で真実のない礼拝を厳しく言いまして、ですから今日のところでもですね、そうするとその裁いて、そして精錬して清めるとき、特に三節を見るとレビの子らを清めって書いてある。そのレビの子らというのは祭司、レビ族が祭司です。だからまず祭司を清める、現代的に言えばまず牧師を清めるっていう意味になると思うんですね。その時彼らが主に捧げ物を正しく捧げるものとなるためである。その時ユダとエルサレムの捧げ物は遠い昔の日々に過ぎ去った年月に、そうであったように主にとって好ましいものとなる。神様の喜ばれる礼拝をする、それは全てのことをご存知である方の前に私たちが素直に自分の真実で応答するということです。格好じゃなくてですね、全部お見通しの方に私はこの通りですっていう、それをまるで知らないかのように自分だけで格好つけてこうだっていう風にすることを神様はお嫌いになるのだということだと思うんですね。ですから私たちがその最後の審判に向かって生きてるっていうのを、これも教会が、特に堕落した教会が間違った印象を植え付けてしまった。洗礼受けて信仰持っていよいよ働きしてる人は天国行けるけれども、洗礼受けてないでろくなことしてない人は地獄だというふうな言い方、それがかつては時々教会に来てないご主人に対して脅迫に使ったりする時もあるんですね。いいの、死んだ先別々、行き先が別でもいいのとか、私は天国の方なんだけども、あんたはいいとこ違うのよ、それでいいのなんて、それで確実に10年は遅れるんですけどね、聞かされた方はもう嫌になっちゃいますからね。そういうことではなくてですね、私たちは、じゃあ、資格があるかどうか、それ最後の審判にパスできるようにしようということではなくて、私たちには生産の時があるっていう題をつけたんですが、それは全部をご覧になってる方の前に生きてる。とするとこの神様がご覧になる目は、私たちが考えるように量ではないんです。どれだけ真面目に礼拝出たか、こういうふうに言うと礼拝をサボってもいいというふうに捉えると困るんですが、ね、出なきゃダメなんだみたいなことではなくて、あるいは私はずっとサボっていませんからというのが資格になると思っちゃいけないよ。あるいはね、奉仕もしました、それから海外の研究もしたし、ボランティアにもしましたとかっていう、そのどれだけのことをしたっていうことじゃなくて、 どのようなあり方をしているかっていうことが一番大事なんですね。そういう意味ではやっぱり信仰っていうことについても私たちは見当違いの判断をだいぶしてきたんじゃないかという気がするんです。前にもご紹介いたしました京都御幸町教会の藤木正道先生が信仰と不信仰っていうことについてのちょっとした文章を書いていらっしゃる中ですね、この信仰と不信仰っていうのはこう別々にあるんじゃない、この不信仰を乗り越えたら信仰があるっていうんじゃなくて、信仰と不信仰は同居しているものだという言い方、これは私の言い方なんですが、先生の言葉をそのまま引用しますと、信仰は不信仰を克服した状態であると考えやすいのですが、実は不信仰を内に包んでいる状態であるんです。これは私の言う自由というのは矛盾の同居と言いました。義人と罪人が同居している、悪魔と天使が同居している、私たちはそのように自分を受け止めた方がいい。そうすると信仰と不信仰も同居している。信仰があるから不信仰が分かる、で不信仰だからまた信仰が分かる、この両方が持ちつ持たれつ、ね、こういう状態が不信仰でこういう状態が信仰って、その状態で考えるのではいけないだろうと思うんです。藤木先生の言葉を続けると、その不信仰によって信仰は信仰の最大の敵である安住から自らを守る。安住っていうのは万年ですね。だからちょうどマラキが予言した当時の人々はある意味でもう安住してるわけです。もうしょうがないよと、だから諦めるしかない、どうせ我々の代ではならんだろうってね、そういう悪い意味での開き直り、それをから支えるものが私たちの不信仰の意識っていうこと。だから不信仰だなっていう意識は信仰の裏返しでもある。不信仰によって信仰は自らを守るものになる。藤木先生の言い方は、不信仰を信仰の持つ自浄作用、自ら清める作用としましょう、心得ましょうというふうにおっしゃってるんですね。ですから私たちが不信仰を抹殺しようとしてはいけないし、不信仰を自分で落ち込んだりしてもするのも無意味、自分を責めてですね、そうじゃなくて不信仰という意識ができるということは信仰があるからなんです。信仰がなければ不信仰の意識は持たないわけですからね。そして最後の審判に向かって私たちが生きるという時に、先ほどちょっと申し上げたように、どれだけっていうことを考えるのではなくて、どのように、そのどのようにということは、とにかく続けている、継続している、これも藤木先生の言葉をそのまま使うとですね、物差しを短い物差しで測らない、そうするといいとか悪いとかっていうのが非常にはっきりするというのかもしれないけども、長い大きな物差しで測るように、しよう。そしてたとえ自分ではよくなかったなと思った時には仕方ないかって、もう一度やり直す悪びれずに、それからやっぱりダメならばちょっとしばらく休んで出直しだとか、そういうその仕方っていうのはそれぞれの人なりの、とにかく自分のペースでよく生きようとし続ける、その継続こそ大切なのが人生でしょう。もう何年経っても同じことを繰り返しますが、それでいいんです。しかしであれでダメだったらこうだっていうね、そして自分の不信仰と信仰っていうことの間を常に行き来しながら、人生で問われるのは結局この継続の一時一言であるということ、 それを語っているのが最後の審判の思想でありますっていうふうにおっしゃいます。だからあなたはどれだけ一生懸命ね、どれだけやったかじゃなくて、ね、ダメなものに鞭打ったり世界休んだりのサボってるけどとにかく続けました、もうそして最後まで来ましたっていう、それが一番大事なんだっていうふうに受け止めていたいですね。だからさ、神様に喜ばれることをするようにしましょうとかなんとかじゃなくて、もうそれは全部神様ご存知だから、でも悪びれないでダメな時にはダメでしたっていい、そしていい素晴らしいことを見つけたらありがとうございますっていい、でいつまでたってもダメですねって言いながらまたついていく、こういうあり方が本当に終末を意識した生き方だというふうに言えるのではないかと思うんですね。お祈りしましょう。天のお父様、誠にあなたの前に勝手な思い上がったことをしばしばしでかすものでありますけれども、しかしあなたは全てをご存知でおられますので、私たちが本当に形をつけたり隠し立てしても何の意味もありません。どうぞ見舞いに素直になりながら、しかし目標を目指してとにかくその出たり入ったり倒れたり起き上がったりを継続し続けていくことができるように、どうぞいつも御手を持って支えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。